聖書を朗読します。人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の十人のしもべを呼んで、十皆を与え彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。さて、彼が王位を受けて帰ったとき、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて、最初の者が現れて言った。ご主人様、あなたの一皆で十皆を設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。二番目の者が来て言った。ご主人様、あなたの一皆で五皆を設けました。主人はこの者にも言った。あなたでも5つの町を治めなさい。もう一人が来て言った。ご主人様、さあ、ここにあなたの一皆がございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい、厳しい方ですから、恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものをも取り立て、おまきにならなかったものをも刈り取る方ですから。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。
本日のメッセージは人間皆平等です。
改めましてもう一度おはようございます。先日帰宅をしましたらですね、世界的に有名な歌手で天使の歌声と言われているサラ・ブライトマンの歌声が聞こえてきたんですね。皆さんご存知でしょうかね。本当に美しい声ですよね。ですからこそ去年の8月でしたか、世界陸上が日本で行われましたけれども、そのあれほどの大群衆の前でサラ・ブライトマンが高らかに美しい歌声で魅了したのもよくわかります。で、そういううっとりとちょっとしながら聞いていたんですね。そしてその日の夜テレビ番組を見ておりましたら、芸能人の中村玉緒さんがですね、ドラ声でえへへへへと笑ってたんですね。まあ、ちょっと中村玉緒さんには悪いんですけれども、同じ人間なんですけれども、どうも違うかなと思って、その違いにちょっと驚きましたですね。まあ、違いがあるというのは個性にもなるんですけれども、残念ながらこの世の中にはですね、この違いというものが差別となったり争いとなったり、時には戦争だって起こしかねない、こういう現実があるわけです。男と女の間にもそういう差別もあるでしょうし、そしてまた優越感、劣等感の狭間で悲しんでいる、苦しんでいるという方もあるいはおられるかもわかりません。で、今日はそういう中にあって皆の例えというものをイエス様は教えてくださいました。このことが今日どういう意義を持っているのか、意味があるのかということですね。まあ、学ぶことは大事かなとこう思わされます。ちょうどルカの19章に差し掛かってきましたので、このメッセージをお伝えしたいとこう思います。一言お祈りしてご用意しますので、そのことにしておいてください。天の父なる神様、今朗読された御言葉の真理がお一人お一人の生活と心、人生に豊かな導きと祝福となり、なることができますように。語りますしもべをお聞きになる方々に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて、題はですね、人間皆平等という題をつけました。まあ、普通皆は皆さんの皆を書くんですけれども、なぜカタカナに書いたか お分かりになっていただいたでしょうか。まあ、ちょっと私のあの謝礼をですね、ここに出して、いるわけですけれども。しかし、そういう題をつけたんだけれども、皆さんの中には、そうですかと、平等ですかと。だって先ほどの歌声じゃないけれども、違いというのいっぱいあるでしょう。数学の得意な人もいれば、苦手な人もいるでしょう。国語の得意な人もいれば、苦手な人もいるでしょうし、いろんな運動能力にしても、並外れた力を持っている人もいれば、そうでない人もいるでしょう。学力、事業の力、まあ、いろんな違いがあるでしょう。それが現実でしょうと。平等ですかと。こうおっしゃるんじゃないかと思うんですよね。で、実は、このお話というのは、よく聖書を読んでいる方は、マタイの福音書にも似たお話、いや、同じような話が出てくるんですね。一人の位の高い王様が、一人一人に、まあ、ここでは、タラントとマタイ伝に書いてありますが、ルカ伝ではミナ。まあ、お金の価値がちょっと違うだけであって、内容は同じことです。ただ、ルカの方は1ミナずつ10人に与えているのに対して、マタイの福音書では5タラント、2タラント、1タラントと区別があります。むしろそちら側の方が現実的ではないかなとこう思うんです。で、聖書は、実は、イエス様が2種類のお話をなさったということがわかるわけですね。そして一方は現実的なタラントの違いのようにマタイが記するのと、ルカはイエス様のお話の中の同じミナを与えられた方を採用してそれを書いたんですね。一体その意図は何なんですかということがやはり大事かなと思うんですよ。そこで1ミナずつというと、まあ下のキャプチューにもあるように、100日分の労働賃金ということですから、まあ、そんなに大きな額ではないかもわからない。しかし額以上にマタイ伝との違い、つまり与えられた価値が違う、それは一体どういうことなのかというマタイと、それとルカは同じように与えられたお話をルカは記載している。これは一体どういうことなのかということなんですね。三つお話をしたいと思いますが、一つはこれは人間まさに皆平等である、同じ価値を持っているということを聖書は教えている。我々はすぐ才能を考えるんですね。もう小学生1年生の時から、あの子はできる子、できない子、綺麗な子、綺麗でない子、あるいは能力のある子、そうでない子、運動ができる子、できない子、そういう比較の中でずっと動いてきます。ですけれども、大事なことはその才能とか賜物とかいうことを考える以前に、皆等しく神の前には価値を持っている存在だということを、やはり知らねばならないと思うんですよ。価値というときに、先ほども言いましたように、歌えば何万、何十万、何百万、何千万というようにお金が入ってくる人もおれば、声出そうと全然儲からない人もいるでしょう。で、この世の価値というのは、そういう並外れたものを持っている人には価値を高くつけるわけですね。仕事のできる人はやはり収入だって多くなっていくという一つの原則があるでしょう。もちろんこの時代ですから、埋もれた方もいらっしゃるかもわからない。まあ、いずれにいたしましても原則はそういうことで動いていくわけです。で、このような価値づけっていうのは基本的にはそういうものです。しかし、聖書はそういう価値ではなくて、移ろいやすい、あるいはまた簡単に差別が生まれてしまうような価値づけではなくて、聖書が語るところの価値を知りなさいというんですね。皆一皆ずつ持てるということの意義。この世の価値づけではなくて、神が価値づけられる価値のあり方は、それはあなたが能力があるとかないとか、お金があるとかないとか、高い地位があるとかないとかではなくて、私たちが神の御子イエス様が私のために命を捨ててくださるほど、あの十字架においてこの私を愛して身代わりの裁きを受けてくださるほどの高い価値を、つまり神の御子が命を捨てるほど あなたのためだったら惜しくはありませんと言われている、そこに価値があるんです。それがみんな等しいものだと言ってるんです。十字架はまさにそれを示しているわけです。人間の罪深さを知るとともに、同時にこの私のために神様は位を捨てて人となり、私の身代わりの裁きを受けてくださるほど私を愛してくださった。なんという大きな愛だろう、なんという価値を私は与えられているんだろう。このことをやはり私たちがまず才能云々の前に自らの価値づけが出てこないと働く力にならないですよ。ですから私たちは神様の前に毎週毎週礼拝に来て、この十字架を見上げながら、神様、この私をあるがままであなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言ってくださいます、なんという感謝でしょうか。そういつもいつも覚える必要がある。これがまず第一に見ていただきたい価値づけの内容です。しかし二つ目に、この一ミナということを思うときに、これは先ほども言いましたように、賜物はそれぞれ違うわけです。一人の人の中にだって、例えば自分は数学は得意だけれども国語は苦手だという人だっているでしょう。水泳は得意だけれども、あるいはスキーは苦手だという人もいるでしょう。だから一人の人間の中にもそれぞれのその賜物の違いはあります。じゃあなぜ一ミナという同じ額をここで強調されているんでしょうか。それはちょっと聖書を開けていただきたいんですが、旧約聖書の伝道者の書の9章11節、これが第2番目の意味するところですね。旧約聖書の伝道者の書というところがあります。詩編、箴言、伝道とこういきますので、箴言の次ですね、ページ数を言いますと1112ページ、第3版は1112ページ、第2版は1020ページですね。宇都宮さんはいつでも第2版を堂々とページと言いますので、皆さんおかしいなと思っておるんじゃないかなと思うんですけれども、第3版は1112ページ、第2版は1020ページですね。伝道者の書の9章の11節、お読みします。私は再び火の下を見たが、競争は足の速い人のものではなく、戦いは勇士のものではなく、またパンは知恵ある人のものではなく、また富は悟りのある人のものではなく、愛子は知識のある人のものではないことが分かった。すべての人が時と機会に出会うからだ。つまり言いたいことは、チャンスということが同じように与えられるということなんです。賜物は違うでしょう。能力も違うでしょう。しかし、チャンスという点において、機会という点においては、皆等しくそのチャンスは与えられているっていうんですね。それは皆一ミナだっていうんです。同じチャンスを与えられる。人によってチャンスのあり方は違うかもわからないけど、人生トータルで見るならば、神様はその人にチャンスを与えられるんです。腕のいいコックがアメリカにいました。とても味がいいわけです。そしてレストランを経営していました。人々はその味を慕ってやってきました。ところが彼が65歳になった時に、アメリカの交通事情が全く変わりました。各地に高速道路が完備されました。そして人々は歩いてやってきた客が激減したんですね。皆高速道路でどんどんどんどん走っていくという今のアメリカの状態になっていったんです。経営は一変に赤字になりました。どうしてだ、これはもう車の社会ができてしまったために、歩いてわざわざここまで来るというお客さんがいなくなってしまったんだということだった。で、彼は、まあ、65歳でもあるし、もう細々と年金生活に入るか、人々ももうあんたは十分やったんだからということを言ってくれもしました。 ところが彼は腕のいい、あれほど自分の味を慕ってくれた、称賛してくれたということ自体には、人々の味は高速道路ができようと何しようと変わらないはずだと、こう思ったんですね。そこで彼は、まあ、熱心なクリスチャンで毎週礼拝に行きました。そして牧師にお話をし、お祈りをしてもらいたい。辞めた方がいいのか、それとも新しいビジョンに出た方がいいのか、と言って彼がもともとアイデアが浮かんでいまして、この高速道路ができたということを逆手にとってですね、その高速道路の出口のところにいろんなチェーン店を作ってフランチャイズをして自分の店をあちこちに作って、本拠地は自分のところにしておいて、そしてそこに味は変わらない店をいっぱい作っていったらいいんじゃないかなと思うんですが、と牧師、ぜひ祈ってくださいということ。そしてお祈りを終えまして、まあ、牧師にも祈ってもらうことをお願いしたし、そして安心して教会を出ようとしたときに一人の人と出会いました。で、自分の話をしたんです。それはいい、新しい時代の素晴らしい考えだと思うよ、誰も考えていないことを君ぜひやったらいいよ、じゃあ君第1号店をやってくれないかということで、1号店の店がオープンすることになっていったんですね。それが始まり、そして全国にあちらこちらできた。もう話わかりますか。これはケンタッキーフライドチキン、あのカーネル・サンダースという人の65歳からの転身だった。チャンスっていうものはいろんなものの見方を作ってくれると思います。もう一つ話をすると、まあ、これは夜の祈祷会でも話をしたことがあるんですけれども、ある靴屋さんがですね、世界的な靴屋さんがアフリカに行ってですね、セールスマンを2人派遣したんです。アフリカで商売が成り立つかどうか見てきてくれと言われて、で、一人の人は帰ってきまして報告しました。ダメです、ダメです。アフリカでは靴は絶対売れません。だって履いてないんですもん、こう言った。もう一人のセールスマンは行きまして、社長、素晴らしいあの、ハンドが多分できると思います。なぜか、いやだってね、靴一つも一人も履いてない。これから靴を売ったらどんなにたくさんの靴が売れるか。見方が違うんですよ。それはどういうところから生まれるか。すべての人に神は機会を与えられます。そしてチャンスを生かすかどうか、ものの考え方もあるでしょう。聖書に養われてポジティブな考え方をしていく、あるいはまた神様から新しい力をいただく、祈りをしていく。祈りというものは不思議なアイデアを作ってくるものです。私自身も45年間の信仰生活を振り返ってきて、牧師としての生活も振り返ってきて、やっぱりその時その時のマイナスと思われることがプラスに逆転するということを随分と経験させていただきました。チャンスを神はお与えになるんです。だから逆境に、確かに厳しい時代ではあるけれども、神の前に祈りつつ進んでいくときに新しい機会、チャンスとして与えられることがあるのではないかということが起こりうるわけですね。神様は一皆というように共通にして、能力ではなくて賜物ではなくて機会ということにおいて同様に私たちを帰りくださるということなんです。さて最後に、じゃあこの一ミナをそれぞれ与えられたしもべたちに対する神の評価というものをルカ伝に帰ってお話をして終わりたいと思うんですね。一ミナを与えられて十の町を設けましたと、こう、十ミナを設けましたとこういうように言ったしもべに対して、19章の17節で主人が言います。よくやった、良いしもべだ、あなたはほんの小さなことにも忠実だったから銃の町を支配するものになりなさい。一ミナで十ミナを設けたというのはすごいことだと思うんですけれども、よくお前十ミナを設けてくれたとは言われてないんですね。あなたはほんの小さなことにも忠実だった ったから銃の町を支配するものになりなさい。実はこの話はマタイ伝でも、ボタラントを設けた者にもわずかな者に忠実であったからと言われます。2タラントで2タラントを設けた者にも、あなたはわずかな者に忠実であったからと同じ評価をされる。ここはルカ伝もマタイ伝でも主人の評価は一緒なんですね。つまり忠実さということなんですよ。私たちは人生で何を与えられるか、良いものもあるでしょう。プラスもあるし、マイナスもある。病気もあるかもわからない。しかし、いろんな与えられるものに対して、いかに儲けるか、これはこの世の評価かもわからない。しかし、神の評価はいかに儲けるかということ以上に、いかに与えられたものに忠実に生きているかということが大事だということなんです。神様は、私たちをこの世とは違う見方をされます。たくさんの才能を与えられているにもかかわらず、不忠実であるならば、その与えられたものに対する神様の叱責というものはあるでしょう。しかしわずかなもの、そのタラントを、あるいはミナを比較して、どうだとかこうだとかいうような優越感、劣等感の間に立ったりして落ち込んだりする、優越感に至ったりするということではなくて、ともかく与えられたものに対して忠実に生きていくということ、これが神の評価なんですよ。健康ということもそうですね。病気になったらもうべっしゃんこになるという場合だってあるかもわからない。 WHO の世界保健機構の選考の定義は、健康とはただ体が健康というだけではなくて、社会的、精神的、霊的健康、完全な状態を言うって WHO は定義してるんですね。これは私は、こんな人いないでしょ、まず。社会的、精神的、霊的、肉体的に完全な状態って、そんな人一人もいません。絵に描いた餅です。むしろ、健康の定義というのを、ある人がこう、健康という病という本を書いた人がいるんですけれども、その本の中で著者が、健康とはいかなる状態であっても自分が立てた目標設定を一つ一つやっていくことだと定義しているのが、私はそうだなと思う。例えば病気になるでしょう、入院するでしょう、でその時に自分の立った目標、まあ何でもいい、よし、それでは教会の方々の同じような病気を持って、私も病気なんてよく分かった、そしたら病気の方々のために乗っていこう、毎日毎日乗っていこう、私を訪問してくれる人にこんな笑顔をやろう、何でもいい、自分の立てた目標設定を一個一個忠実にやっていくということが健康の定義なんですよ。そういう定義で生きていくっていう忠実さということは大事なことなんですね。病気にも負けない、だって永遠の命与えられたんですから、もう我々は70年80年人生生きるかもわからないし、元気でできたら生きたいと思うし、そうあってほしいと私も心から皆さんに願いますし、私自身も健康であったらいいなとは思うけれども、いつ倒れるかわからない。そうであったとしても、それなりの状況の中で目標設定をして一つ一つやっていく忠実さということが神がご覧になることなんですよ。そういう設定をして積んでいくということが大事ですね。最後の一ミナを出席された人がいます。それは20節に、ご主人様、さあここにあなたの一ミナがございます、私は風呂敷に積んでしまっておきました、あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました、あなたはお預けにならなかったものを取り立て、おまきにならなかったものも刈り取る方ですから。ある人はご主人に喜んでもらおうと思って与えられた1ミナで10ミナまで儲けるほどの一生懸命忠実に生きた、主人を喜ばせたい、そういう気持ちでしょう。自分も与えられたものを最大に生かして積んでいきたい、人生を生きたい、こういう気持ちでしょう。しかし最後の1ミナをもらった人は、ご主人に対する見方がひねくれてます。神様に対して文句を言ってる。 そういう下ネが出てくるんですね。私たちはできうる限り素直なものでありたい。良いこともまた良いと思えないようなことも含めて与えられた状況に忠実に生きていきたい、こう思うんですね。そういう時にこそ神様の大きな高い評価を与えられるんじゃないでしょうか。さらに天の御国において新しい働きが待ってるわけです。皆さん、天国は寝てる場所じゃないですよ。そんなことじゃない。あなたのこの地上ではもう一つ働ききれなかった。働いても疲れない。働いてますます喜びが出てくる。あなた自身が最も豊かに用いられてくる世界。それが天の世界。憎しみ、妬み、争い、不安、一切なくて、病気にもかからないで、永遠の命の喜びの中で、あなたが最も輝く世界、それが天国です。それがあるとするならば、どうして地上で与えられたものが悪いとか、なんとかって言って悩む必要がありましょうか。どうか、このタラントの、ミラの例えから、本当に私たち自身、神の御心を知って、忠実に行かせていただきたいと、これに思いますね。お祈りしておいたいと思います。天の地なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。あなたを知らなかったときは、この地上のすべて、それが一つ一つがすべてであり、与えられた才能がすべてでありました。そして時には、私たちよりももっとすごい人が出てくると落ち込んだり、自分の能力を嘆いたり、そうする人生であったことを思います。しかし神様は、それはあなたがお決めになることです。私たちは与えられたそれぞれの皆、もう一度十字架において勝ち付けられた、イエス様が死んでくださるほど愛してくださっている、私の目にあなたは高価で尊いと言ってくださっている、この価値、この価値を深く思い留めることができますように、また与えられている人生のさまざまな出会いやチャンスを生かす知恵と力をどうか私どもがわきまえることができますように、今日さまざまな思いの中でマイナスしか見えない、そういう状況の方々もいらっしゃるかもわかりません。どうか神様、あなたが新しい心と新しい思いを与えて、どうぞ進むことができる力を賜りますように、また与えられた皆を忠実に生きる、このことがあなたが求めている、願っていらっしゃることです。いかに儲けたか、いかに働いたかではなくて、忠実にそれを生かしているかということをあなたは問われます。どうぞ与えられた人生、定年退職などというような、そのようなことではなくて、生涯あなたから与えられている皆を使い切って進んでいくことができますように。主がお一人お一人を励まし、導いてください。尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。